いたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日この良き日、主を礼拝を備えてくださり、またアドベントの第2週としての礼拝を備えてくださり、心から感謝いたします。このようにしてイエス・キリストのご降誕を深く覚えながら祈る時を備えてくださり、心から感謝いたします。今日も私たちは祈り心を持ってこの場に集っております。私たちの上に聖霊を注ぎ、イエス・キリストのご降誕の意味を深く覚えることができますように、そして本当に共に喜び祝うことができるようにどうぞお導きください。今から弱き者が御言葉を取り継ぎますけれども、このしもべの上に上よりの恵みの力を豊かに降り注ぎ、本当に語らなければならない御言葉を大胆に力強く、また分かりやすく語ることができるようにどうか導いてください。今日の礼拝の最初から最後までイエス様が共にいて全てを導いてくださいますことを切に祈願しながら、今日の礼拝において素晴らしい主の栄光が表されることを期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今年もイエス様のご降誕を待ち望むアドベント大降節を迎えることができましたことを心から感謝いたします。我らの救い主イエス様は2000年前、私たちの罪と私たちを罪と罪の力から奪還して救い出すために天の御座を離れて暗闇の現実に下ってくださいました。父なる神は断腸の御思いで神の御子イエス様をこの地に送ってくださいました。ローマ憲政史上最強の皇帝といわれるアウグストの時代、人間の権力がまさに絶頂期を迎えようとしていたその時、神の御子イエス様はひっそりと隠された神として極めて厳しい現実のただ中にお生まれになりました。非常に対照的な事実です。聖書を読みますと、イエス様は家畜小屋にお生まれになったと記されています。これは私たちの暗いどん底の現実を神の御子イエス様がその身に引き受けたもうたというあまりにももったいない霊的事実、十字架を象徴する行為だったわけです。貝羽桶に寝かせられた、これは私たちの心の現実、生活の座に下ってきてくださったということを意味しているわけです。私たちの中には人を本当に憎む心があります。許せない心があります。私たちの中には辛い心があります。不安、痛み、悲しみの心があります。まさしくイエス様がお生まれくださったような暗い心の現実、また厳しい生活の現実が私たちの中にあるんです。今癒しのために毎朝熱い祈りが捧げられていますけれども、病のただ中で毎日肉体の痛み、心の痛みの中で苦しんでいる人たちがどれほどおられることでしょうか。それだけではない。この世で生活していれば、結婚していれば、夫婦の中でうまくいかないことがあったり、また会社に勤めている人があれば、いろいろな争いがあったり、家に帰ると一人孤独感に苛まされる人もいます。本当に夫婦生活の中で愛するものを突然失ったりとか、いろんな厳しい現実があるんです。見渡すと地獄のような現実があまりにもいっぱい多くあるんです。個人だけではありません。国家においてもそうです。この世の中、不条理なことがあまりにも多すぎて、そのような現実を見ますと私たちの心はぼんやりとした不安に襲われます。私たちの現実にも、我が愛するこの日本国にも、イエス様がお生まれになったような厳しい現実があると言わなければなりません。しかし聖書の主なる神は、聖書の御言葉を通して今日も語られます。そのような現実にあっても、あなたたちは決してその現実に屈してはいけないのだと。なぜならば、そのような暗闇の真っ只中に、そのどん底に光として来てくださった方がおられるのだからと。そして今もその暗闇の現実を引き受けて立ち続けておられるお方がいらっしゃるのだと。そのお方こそが神の御子イエス・キリストなのだと、今日も聖書の御言葉を通して主なる神は私たちに語りかけておられるのです。暗闇の中にあるその時こそ、その暗闇のただ中に、そのどん底に立ち続けておられる神の御子イエス様を今仰ぎなさいと。闇の力に打ち勝ちたもう、光なる イエス様を私たちの心と魂の中心に受け入れなさいと、今日も聖書の御言葉を通して私たち一人一人にイエス様は語ろうとしておられます。私たちはこのクリスマスという喜びに満ち溢れる素晴らしいこの時、単にイエス様のご誕生をお祝いするだけではなく、私たちの光としてこの地の闇に下ってきてくださった神の御子イエス様とお出会いする時として、このアドベントの時を過ごしていきたいです。私たち一人一人がイエス様に出会わせていただく、このことはもちろんのこととして、私たちの愛する者がイエス様にお出会いする素晴らしいクリスマスとなりますように、私たちは祈っていこうではありませんか。今日はルカによる福音書2章の22節以降から、シメオン、そして、今日読みませんでしたけれども、アンナのことについて共に恵みを分かち合わせていただきたいと願っております。エルサレム、これは昔も今も変わらずイスラエルの首都でありまして、イエス様のおられたその当時は神殿がありました。そしてその神殿の境内には世界各地から多くの礼拝者が集っていたというのは容易に想像できることです。しかしシメオンもアンナもそのような多くの人たちの中からイエス様を見出し礼拝することができました。シメオンは神殿の境内に入ってきたときにイエス様とお出会いすることができたのです。これは偶然でしょうか？偶然ではありません。これは主の導きでした。今まで多くの幼い子どもたちが両親とお父さんお母さんと一緒に神殿に来ましたけれども、見た目は何の変哲もない幼子をイエス様だと分かることができたのです。この時シメオンは霊の目が開かれていたのです。初めて会った赤ちゃんを見て、救い主イエス様だ、メシアだと分かった。人間の常識で考えると全くもってありえない奇跡的なことが今日の箇所に記されています。アンリスク先生の書いた「たとえそうでなくとも」という本を読んでいますと、日本が韓国を支配下に収めていたとき、パク長老という聖霊十万の人が主なる神様から声を聞きました。平壌にいるアン・リスクを訪ねて、一緒に日本に行って予言をしなさいという声でした。その声に従って広い平壌の地にやってきました。そこから何のあてもない、どこに住んでいるかもわからない、警察に追われて隠れているその家を見つけるのは至難の業であるということを分かりつつ探し始めるわけです。聖パク長老が平壌市内を歩き回っていたその時にある家で急に足がピタッと止まったというのです。なんとそこがアンリスク先生が隠れていた家だったということが書かれています。聖書の事柄というのは一見信じられないと思われるかもしれませんけれども、主イエス様を信じる者の中に今も現実として起こってきます。聖書を読みますと、博士たちが星に導かれてベツレヘムに行き、イエス様に出会ったと記されておりますけれども、シメオンもこの時霊に導かれて神殿の境内に入って、そこでイエス様にお出会いし、イエス様を礼拝したわけです。エルサレムには多くの人々がおりましたけれども、イエス様をこの時見つけ出すことができたのはシメオンとアンナでした。この二人は普通の、おじいちゃんおばあちゃんです。神殿には祭司と言われる今でいう牧師先生がいたわけです。しかし聖書の言葉をよく知って、メシア預言をした人たちのことをよく知っていた祭司たちはイエス様に気づくことができませんでした。霊の目が閉ざされていたのでありましょう。イエス様が生まれたので、マリアとヨセフ、お父さんお母さんのマリアとヨセフは律法を守って子供を捧げる儀式を済ませようとします。お金のある人は牛を捧げたり、また羊を捧げたりします。しかし貧しいマリア、ヨセフ夫妻にはそのような高価なものを捧げる余裕は全くなく、一番貧しい鳩を捧げたわけです。祭司はそのような見た目に貧しい夫妻の子供には注目しなかったのでありましょう。救い主イエス様を見出すことのできなかった 祭司たち、また律法学者たちは最後イエス様を十字架につけてしまうという暴挙に出たわけです。まことの主なる神がお住まいになる神殿においてイエス様を迎えて礼拝したのは祭司ではなく、まあ、何度も申し上げますけれども、ヒラシントのシメオン、アンナでした。なぜこのようなことが起こったのでしょうか。なぜ見た目は他の子と全く変わることのない隠されたるお方なのに、なぜイエス様を見出すことができたのでしょうか。先ほどから申し上げている通り、イエス様を指し示す霊である聖霊に満たされていたからです。その結果霊の目が開かれていたわけです。旧約に、エリシャという人が出てきます。まあ、大預言者でありありまして、力ある技を立て続けに行った人なんですけれども、ある時敵の大軍がエリシャの家を取り囲んで、従者は非常に恐れました。しかしエリシャは恐れることはないと言って、その従者の霊の目を開かれますと、ものすごい天の軍勢が周りを取り囲んでいる、その様子がありありと見えた。そして実際に戦いに勝利していったということが書かれています。今日の聖書の箇所では、主の与えてくださる小さな小さな印を見分ける力、霊的眼力というものをシメオン、アンナは持っていたわけです。私たちもこの素晴らしい素晴らしいこのクリスマスの時、霊の目を開かれるものとなりまして、イエス様を日々日々見出すものとなりまして、霊の目、霊の耳を開かれまして、主なる神の細き小さき御声を本当に聞き分けるものになっていきたいです。ではどうしたら私たちはシメオンやアンナのように聖霊に満たされて霊の目が開かれていくようになるのでしょうか。それにはいくつかの理由があります。今日皆さんでお読みしたルカ伝にその答えが記されていると私は考えています。このことを今日皆さんと分かち合っていきたいです。どうすればシメオンやアンナのように霊の目が開かれて隠されたる神イエス様を拝することができるだろうか。1番目、シメオン、アンナは神殿を離れなかったということが書かれています。神殿、これは今でいう教会のことです。神殿、それは主なる神の霊が宿られる場所です。聖なる場所です。アンナという人を見ますと神殿から離れなかった、いつも神殿で祈っていたと記されています。まあ、今に例えて言うならば、教会がとても大好きでいつも教会に行っては祈っていたのです。イエス・キリストの御名によって建てられた教会に結びつくということは、イコール主なる神様に直結するということを意味します。主イエス様はこのような信仰の姿勢をとても喜んでくださいます。ヨハネ伝15章に記されています。私は誠のブドウの木です、私につながっていなさい、とそのようにイエス様は言われました。教会にしっかりと教会の働きに結びついて、教会から流れ出てくる命の水、すなわちイエス様の霊である聖霊様の恵みに預かっていく、その時に私たちの信仰は成長し、主イエス様に対する信頼が増し加わっていきます。教会を離れて信仰生活を全うしようとすることは、これはできません。もちろん家で祈って主イエス様との深い交わりに入れられることは、これは当然大事なことです。しかしそれは教会の霊的命につながっているということが大前提となってきます。聖霊様の臨在される教会に集うこと、集会に共に集い、そこで御言葉を聞いて信仰を持って共にみんなで心を合わせて祈る、そして団体の上に注がれる聖霊の火の分与に預かっていく、そこで受けた火をそれぞれの家に持ち帰って祈りながら、私たちは聖霊の火を燃やし続けていくのです。私たちの信仰生活、これはどんなことがあっても家中心ではなく教会を中心にした生活なんです。まあ、日曜の礼拝は当然のこととして、日々朝5時から蒼天が行われています。また水曜日祈り会が行われています。木曜日にも姉妹祈り会が行われています。金曜日の夜にも祈り会が行われています。さまざまな集会が行われていますので、ぜひ日曜日以外にも教会に集い、聖書を読んで祈っていただきたい、そして主と深く交わる時間を持っていただきたいのです。今は文明の利器が非常に発達しておりまして、 まあ、インターネットを通して集会に参加して祈りの輪につながることができます。そのようなものを、そのような武器を用いて教会の祈りにぜひつながり続けていただきたいです。主イエス様と出会ったシメオン・アンナは神殿にくっついて離れない、そのような素晴らしい霊的生活を送っておりました。詩編の一編にこのような言葉があります。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。と、また有名なエゼキエル書47章にこのように記されています。川が流れていくところではどこでも群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この水の流れるところでは水がきれいになるからである。川のほとり、その岸にはこちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が大きくなり、葉は枯れず果実は絶えることなく月ごとに実をつける。なぜならば水が聖女から流れ出るからである。と、そのような素晴らしい予言がなされています。命の水のほとりに植えられた木が実をつけていくのです。イエス様の霊である聖霊様が臨在されるその神殿において、命の流れるその場所にこの実を置きまして、聖霊に満たされて、そして祈りつつ御言葉を聞いていく、また御言葉を聞きつつ祈っていく、このような霊的な営みをおろそかにして、私たちは信仰生活に勝利することはできませんし、豊かな実を結ぶことはできませんし、教会に結びついていなければ霊的な渇きを癒すことはできないわけです。まあ、以前韓国の、プサンで行われた研修に参加させていただきました。スヨンロ教会というメガチャーチに行かせていただいたわけですけれども、そこでいろいろなことを学ばせていただきました。その中で、もう天に召されましたけれども、前主任牧師であったジョン・ピルド先生は講義の中でこのようなことをおっしゃいました。私は徹底的に教会中心の生活を送ってきましたと、自信満々に語られました。朝早典から始まって、先生は想定の時一番最後まで祈りますと、そのように言っておられました。そして日々の牧会活動がありますけれども、その中でも断るごとに教会に行って祈るようにしていたそうです。夜自宅に帰る時もそのまま直行せず、教会に行ってしっかりと主の御前にお祈りをして、そして主イエス様との交わりをいただいて、それから帰るという徹底ぶりでした。ジョン・ピルド先生は献身する前からそのことを実践していたと、そのように言われました。ですから教会員の一人一人にも生活の中心に教会を持ってくるようにと、そのように導かれたそうです。その結果として朝から多くの生徒たちが蒼天祈祷会に集いまして、切なる祈りを捧げている、そのような姿を私はこの目で見てまいりました。教会神殿から離れないということは信仰生活の勝利につながっていきます。この教会においてこのことを実践して主の祝福を受け取ったのが、もう今は天に召されました新田智子姉妹だと私は考えます。先ほど詩編の一編を読みました。私はいろいろ書き込みをしていますけれども、詩編一編のところに新田姉妹の生き様と、そのように書き込んでいます。102歳で天に召されました新田姉妹は生前教会で執り行われる集会にほとんど参加しておられました。教会の頭なる主イエス様を本当に愛しておられ、教会の集会に集って聖書の御言葉を聞いて祈りを捧げること、また教会の交わりに入れられることが新田姉妹にとって大きな喜びであったと聞いています。ある時は、今度ありますけれども、クリスマス子ども特典に参加されまして、最後お菓子のつかみ取りまで参加しておられる、本当に驚きました。また90歳を超えましても愛参会の準備を手伝ってくださったり、教会のために本当に心を尽くしてくださいました。晩年は体の衰えが顕著でありまして、白内障でしょうか、すごく目が見えにくくなりまして、また足の力が衰えて自分で歩くことがかなわなくなりました。しかしそれでも車椅子で蒼天祈祷会に参加して真実な祈りを最後まで捧げ続けてくださいました。 旧約聖書にダビデの生き様が記されているサムエル記というのがあるんですけれども、そこを読みますと、ダビデは神の箱の御前で、主の臨在の御前で喜びを爆発させて、力を尽くして主の前で踊り狂ったということが書かれています。奥さんから蔑まれても、そんなことはお構いなしに裸踊りをして主の御臨在を心から喜び賛美していきました。きっと新田姉妹もそのような心境であっただろうと思います。新田姉妹はダビデのように主の臨在を追い求め、主イエス様と共に歩む、このことを自分自身の喜びとしておられました。そのような教会第一のそのような信仰に最後まで生き続けられた姉妹の姿から、本当にいろいろなことを私は教えていただきました。まさに詩篇一編の3節、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来れば巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない、その人のすることはすべて繁栄をもたらす。まさにこの詩篇の御言葉に新田姉妹は生きて生き続けておられました。主はそのような姉妹の信仰に本当に報いてくださり、野口先生、また山下先生、また野口ヒューマン先生ご家族、また山下淳さんご夫妻をはじめ、多くの霊の実を結ぶように導いてくださったわけです。私たちはどのようにしたら使命をアンナのように神の御子イエス様にお出会いすることができるだろうか、霊の目が開かれていくだろうか。それはキリストの頭なる教会、神殿から離れないことです。神殿に集い、神殿に満ち溢れている主の恵みに日々預かり続けていくことです。これが1番目に挙げられることです。2番目、どうすればシメオンやアンナのように聖霊に満たされて霊の目が開かれていくだろうか。2番目、それは先ほど来語っておりますけれども、祈っていたということです。シメオン、アンナは本当に祈っていました。今日のシメオンの場合はただ祈っていたのではありません。主なる神様から約束として与えられたそのような御言葉を最後まで握り続けていたのです。このシメオンは約束の御言葉が与えられていましたけれども、だからといって、じゃあ その言葉がなるまで座って待っとこうとか、そういうことはしていなかっただろうと私は思います。約束が成就するまできっと祈りつつ待っていたのではないでしょうか。祈っていたからこそシメオンは聖霊に満たされていたのだと私は考えます。そのように言う根拠を今から申し上げます。ルカ伝11章にパンを3つ貸してくださいという、そのようなイエス様の例えが載せられています。その例えの最後にこのようにイエス様は言っておられます。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。この後イエス様は何と言われたか、まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださると。求めるものに聖霊を与えてくださる、祈りの結論として聖霊がやってくるのだとイエス様ははっきりと約束してくださいました。シメオンは聖霊に満たされていたとそのように書かれています。つまり祈っていたから聖霊の恵みが注がれていたわけです。この時シメオンはただ祈っていたのではなく、しつこく申し上げますけれども、約束の御言葉を握って祈っていたと推測されます。いつもこの教会で語られますけれども、まさに旧約のヤコブの祈り、約束の御言葉を握って必死に祈る姿、このヤコブの格闘的精神、祈祷の精神をまたこのシメオンも持ち合わせていたのではないでしょうか。26節に、今日のルカ伝2章の26節に、主が遣わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていたと、この言葉に信頼してまさに希望をかけてメシアの到来を希望の忍耐を持って祈り続けていたわけです。主よ、約束の御言葉を成就に至らせてください、約束の御言葉の現実を拝させてください、主よ、あなたは私に語られたではありませんか、主よ、必ずあなたの語られた御言葉は私のうちに成就します、私はこの目で必ず救い主を拝することになると信じて、そして告白して祈っていたに違いありません。祈って祈って祈り抜いて、結果聖霊様の働きに従って神殿に進み出た、その時にイエス様にお出会いすることができたわけです。主なる神の御言葉をはっきりと聞いて祈り抜いて主の御業を拝した人、聖書の中に多く出てきますけれども、その中の一人として旧約の大預言者エリアを挙げることができます。 今年はクリスマスの期間に入るまで聖書日課でエリア伝を読み進めておりまして、多くの信仰の示唆を受け取ることができ感謝でした。この神の人は850人の偽預言者との激しい霊的戦いに大勝利を収めました。その後イスラエルの地に大雨が降って干ばつが祈るようにと熱烈に祈りを捧げた、そのような人です。霊の耳で雨の降る音が聞こえます。しかし現実を見るところは降っていません。ではどうするか。何もせずにじーっと寝ながら神の時を待ち続けたのでしょうか。そうではありません。エリアは雨が降るために熱心に祈りました。まあ、カルメル山というまさに偽預言者と戦って勝利を受け取った、まさに火の下った場所に彼は登っていったわけです。霊の高い山に登って雨を降らせてくださいと、そのように祈りました。1回祈ったのではありません。7回祈ったのです。霊的完全数を満たす、そのような祈りを捧げた。その時に海の彼方に小さな雲が見えてきたというのです。それを主が与えてくださった印だと分かることができました。霊的に目を覚ましていたエリアは小さな小さな印を見分けて、雨が降るんだと確信が与えられました。そして雨が降るというその事実をエリアは自分自身の目で拝するようになったわけです。この教会にも約束の御言葉が与えられています。必ず数の多い民、強い国民となってこの地に増え広がると。我々も教会がリバイバルしていく姿を拝するまでは決して天国に行くことはできません。リバイバルを起こせと主なる神が天国にいる日高先生を通して厳しくこの教会に語られました。リバイバルの雨を拝するまでは決して私たちは死ぬことはできない、死なせはしないとの霊魔を今朝この時間聖霊を通して主イエス様から受け取っていきたいです。そして約束の御言葉を握って宣言し命令して祈り、私たちは主の霊に満たされてイエス様の福音を語り伝え、なんとかして素晴らしいリバイバルの事実を教会の事柄においても、またそして我々の現実においても、そして私たちの愛する者の現実においても拝させていただきたいと切に願う次第です。私たちは主イエス様が与えてくださった幻ビジョンというものに向かって祈り前進していくとき、私たちの側において求められることがあります。それは何でしょうか。忍耐ということです。ヘブライ人への手紙の11章にこのような言葉が書かれています。10章の35節に、だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。ここまではいいんですけれども、この後このように書かれています。神の御心を行って約束されたものを受けるには忍耐が必要なのです、とそのように書かれています。そして、聖書はさらにここから続けて記します。もう少しすると来たるべき方がおいでになる、遅れられることはない、と。もう少しすると、とこの確信をシメオンも聖霊を通して与えられていたのではないでしょうか。私たちは主から与えられたビジョンの成就をこれまで切に祈り続けてきましたし、その祈りはすべて主なる神の御前に届けられていると私は固く信じます。遅れられることはありません。主イエス様は必ず来てくださいます。今日読みませんでしたけれども、アンナはイエス様が来られるまでどうしていたかというと、神殿から離れず昼夜祈っていたと書かれています。しかもこの時アンナはただ単に祈っていたのではなく、断食をして祈っていたということが書かれています。本当に尊い姿です。犠牲を払って祈るこの祈りは神の前に聞かれていきます。命を注ぎ出すということです。そのことの中には真実さが込められているのです。主なる神はどのようなお方でしょうか。主なる神は真実なるお方です。ですからイエス・キリストの皆をもって私たちが持てる限りの真実と誠をもって主に向かい続けていくならば、主はその祈りに応答してくださり、我々の霊の目を開かせてくださり、そこにおいて私たち一人一人と決定的に出会ってくださるのです。いつも語られます、2000年間のキリスト教の歴史の中で、アウグスティヌスという偉大なる神の人が誕生しましたけれども、この人は最初からキリスト教を 一本で信仰を全うしたかというと、実はそうではなくて、マニキュアという別の宗教に走っておりまして、まあ、その時はかなり自堕落な生活を送っていました。しかし一人の人の祈りによって、アウグスティヌスは決定的改心へと導かれていくようになりました。それは皆様ご存知の通り、母モニカの熱烈なる祈りです。アウグスティヌスがカルタゴを離れてローマに去ってしまった時、その息子のために母モニカは日夜叫び求めて祈り続けていました。そのような祈りの母に対して主なる神は一人の司教を通してこのように語りかけてくださいました。涙の子は滅びることがないと。主はこの言葉を持って母モニカを本当に慰めてくださり、励ましてくださり、その信仰を強めてくださり、さらに深く祈るようにと導いてくださいました。そのような献身的祈りを主は用いてくださり、時が来てアウグスティヌスを改心へと導き、その後彼を通して素晴らしい主の栄光の御業が表されていくようになりました。今日の聖書の箇所では、アンナは断食をしてまで、そこまでして救い主の臨在を追い求め続けていきました。そこまでして主を追い求めていく、そのような人にイエス様は出会ってくださいました。祈る者に主イエス様は聖霊を注ぎ、霊の目を開かせてくださり、主イエス様の与えてくださる小さな印を見分けることができるようにしてくださいました。この事実がこのクリスマスの時、私たちの現実に、教会の現実に起こっていくように、私は今日この時から切なる祈りを捧げていこうではありませんか。3番目、これ最後です。どのような時に霊の目が開かれていくか、どのような人に霊の目が開かれていくか、謙遜な者、心の貧しい者に主は働いてくださり、聖霊を注いでくださり、霊の目を開かせてくださいます。心を貧しくして主イエス様を真実に求める者、謙遜な者、このことはクリスマスを考える際にとても大事なポイントです。イエス様に出会うことができたのは祭司ではありませんでした。羊飼いでした。また先民ユダヤ人ではない博士たちでした。そしてヒラシントであるシメオアンナでした。つまり社会的に言えば弱者にあたる人たちであり、また先民思想から外れている者たちだったのです。聖書には書かれています。何と書かれているか。心の貧しい人は幸いである、天国は彼らのものであると、そのようにイエス様は言われました。直訳しますと、霊において乞食である者たちは幸いだと。つまり自分により頼むものが一切ない者たち、そのようなものが幸いだと、そのようにイエス様は言われました。どこに書かれているかというと、三条の水訓に書かれています。マタイ伝の5章3節4節に書かれています。またマタイ伝5章の8節にこのようにイエス様は言われました。心の清い人は幸いであると、自分の力に必死に寄りすがっている、そのような人に主なる神は働かれません。自分により頼むことにもう疲れ果ててしまった人、それができない人、そしてそこからイエス様を求める人、そのような人に主なる神はご自身を表してくださいます。アンナはどのような人物だったでしょうか。若い頃に夫に先立たれてしまって、その後ずっとやもめ暮らしをしていました。地上に頼るべきものがない、だから必死に神殿に参り、主を求めていたのです。求め続けていたのです。断食するまで必死に主イエス様のご臨在を求め続けていたのです。またシメオは立派な正しい人で信仰心があったと記されています。まさに心の清い人だったわけです。その清さに聖霊様が働いてくださいました。私たちは自分自身の体が聖霊様のお住まいになる宮となっていきますように、あのアンナのように日々日々祈りを捧げてまいりましょう。それで私たちのために奴隷の姿となってこの地上を歩まれ、最後十字架にかかってくださったというこの救いの事実に一瞬一瞬生かされていきたいです。聖霊を通して日々イエス様の十字架を己が魂に深く刻みつけながら、自分自身の自我を打ち砕かれ、シメオンのように謙遜になって主なる神に一歩一歩近づくものになってまいりたいと切に願います。今日は3つのことを語らせていただきました。 今日の箇所では祭司や、立法学者たちではなくアンナまたシメオンにイエス様が指し示されました。どうすれば私たちは霊の目を開かれるだろうかということを語らせていただきました。1、神殿から離れないことです。2、死の前に真実に祈り続けることです。3番目、謙遜なものまた心の貧しいものに作り変えられることです。また、この3つのことを今日語らせていただきました。祈ること、また教会に結びつくこと、謙遜であること、簡単なことではありません。私もそれを知っておりながら皆様に語っております。しかし私たちは自分の弱さだけを見てこれは難しいと言って諦めるのではなく、主イエス様はこの私を作り変えてくださるお方であるということを信じて主の御前に祈り始めていくならば、主イエス様は私たちと共にいてくださいまして、私たちを一歩一歩聖化の道へと、主の似姿へと作り変えられていく道へと導いてくださいます。私たちはアドベントを迎え、救い主イエス様のご降誕の意味を深く覚えながら祈りを捧げています。このクリスマスの時、シメオン・アンナのごとく霊の目を開かれるものとなりまして、隠されたる神としておいでになった天上天下唯一の救い主であられるイエス様にお出会いし、私たちの魂の中心にお迎えすることができるように祈ってまいりたいと思います。闇に打ち勝ちたもイエス様の光が私たちのうちに燃え上がり、喜びと感謝希望に満ち溢れるこのクリスマスの時、アドベントとなるように私たちは心を合わせて祈っていきたいと思います。一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日のこの良き日、主が礼拝を備えてくださり、このようにして敬愛する兄弟姉妹とともに主の御言葉を聞くことができました。心から感謝いたします。主よ、私たちの霊の目をぜひ開いてくださいますように切にお願いいたします。そしてこのクリスマスの時、イエス様とお出会いすることができるようにどうか導いてください。私たちの魂にイエス様をお迎えし、イエス様の本当に素晴らしい光が私たちのうちに燃え上がり、このアドベントの時、感謝と喜びと希望を持って歩むことを得させてくださいますように切にお願いいたします。今日の御言葉が私たちの上に成就することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。